賢い患者になろう。
こんにちは。賢い患者になろう、パーソナリティ、認定 NPO 法人支え合い医療人権センターコムル理事長の山口育子です。
こんにちは。進行のフリーアナウンサー町亜生です。この番組は賢い患者になろうをテーマに、患者を取り巻く事例を紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます。電話相談を日常の活動の柱に、医療現場により良いコミュニケーションを築く活動をしているコムルで理事長を務める山口さんとともに、どんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいります。今日のテーマなんですけれども、今日はオンライン資格確認ということなんですが、はい、山口さん聞き慣れないです。
そうですよね、はい、これよく今マイナ保険証って言われていますけれども、はい、マイナンバーカードを保険証代わりに使うっていうようなことに関係した制度なんですね、
はい、なるほどね、はい、じゃあこれは知っといた方がいいですね。
そうですね、ぜひ。
はい、わかりました。最後までどうぞ皆さんお聞きください。この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りします。
健保連からのお願いです。健保組合に加入する企業や事業所の皆様、健保組合に提出する届出にマイナンバーを記載していますが、新たに従業員を採用した場合、本人家族を健保組合に加入する際に必要な届出にはマイナンバーの記載が義務付けられています。また採用した日から5日以内にマイナンバーを記載した届出を健保組合へ提出する必要があります。届出が遅れるとマイナンバーカードで医療機関を受診した際に資格を確認できない場合があります。マイナンバーの記載のご協力をお願いします。健保連からのお願いでした。
賢い患者になろう、みんなの相談室。こんにちは、番組パーソナリティの山口育子です。
こんにちは、進行の町亜生です。このコーナーでは健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう、患者の悩み相談室と連動してコムルに寄せられた電話医療相談をもとに、問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます。今日のテーマはオンライン資格確認なんですが、山口さん、このオンライン資格確認というのは一体どういうものなんでしょうか、教えてください。
何の資格を、はい、誰の資格を確認するんだって言って、
はい、オンラインでできるってことだけは伝わってきますが、
本当にお医者さんなのかどうかを調べる仕組みですか、はい、とかって言われたこともあるんですけれども、はい、そうではなくってですね、はい、例えば今まで、病院とかクリニック受診するときに保険証を月1回、月の初めに見せてくださいっていうふうに言われますよね。はい、
そうですね。
あれはその患者さんが加入している医療保険、切れてないかどうかっていうようなことを確認するようなことが、必要だったんですね。で、この作業を、資格確認っていうふうに呼ぶんですけれども、これまでは医療機関受診すると、月が変わると保険証を提示して、で、その月の末にかかった医療費を占めて、で翌月月の初めぐらいに、レセプトって言って、診療報酬明細書をですね、審査支払い機関というところに医療機関から送るわけですね。でそこで初めて、あ、この人もこの保険切れてましたっていうようなことが、会社を辞めておられたりすると、分かるっていうようなことがあって、そうするとレセプトが医療機関に戻されるんです。
はい、
これ返す戻すって書いて返礼っていう耳慣れない言葉を使うんですけれども、はいはい、でそこで初めて、あ、この患者さん保険の資格もうなかったんだということを医療機関が理解して、そこから手続きをするので、結構事務負担がかかるっていうことで煩雑だったんですね、はい、でその審査支払い機関っていうところでは、リアルタイムで保険の資格があるかどうかっていうことを把握してるっていうこともあって、ではい、このオンラインでつなぐことによって、患者さんが受診した時にリアルタイムで、今その保険の、被保険者であるかどうかっていうことを、確認するっていうようなことをできるようにしたのがオンライン資格確認なんですね。
早くやればよかったのにっていうのがちょっと思ったんですが、
そうなんですよね、
やっぱりデジタル化が進んでないか からという、
まあ、ようやく DX って言われるようになって、はい、こういったことも、うん、オンラインですればリアルタイムで分かるようになるんじゃないかということで、うんうん、まあ、導入されてきたことなんです、
う
ん、
これ医療機関と審査支払い機関がオンラインでつながるということなんですね。これ実際にオンライン資格確認の流れなんですけれども、はい、どういうふうになってるんでしょうか。
まずですね、マイナンバーカードを持ってる方、今だいたい半分ぐらいになってきてますけども、はい、マイナンバーカードを持ってる方がそれを保険証代わりに使おうと思うと、マイナポータルって言って、自分のまあ情報を見れるようなポータルサイトがあるんですけど、はい、そこに入っていってですね、まずは保険証代わりに使えるような手続きを、まあ、簡単な手続きですけれども、はい、それを行います、はい、でその手続きを終えたマイナンバーカードを持って、医療機関に行きますと、そのオンライン資格確認をするような、カードリーダーっていうのがあるんですよね、はい、でマイナンバーカードって他の人に見せちゃいけないんじゃないのとか、うん、誰かに渡すの怖いとかって言う人多いんですけれど、はい、病院の職員の方にマイナンバーカードを渡すんじゃなくって、患者さんが自分で、はい、カードリーダーのところに行って、うん、カードリーダーを差し込むんですよ。そうするとまず本人確認をするって必要が出てきて、はい、本人確認の方法が2種類あります。顔認証というのと暗証番号なんですね。で顔認証の場合はそのカードリーダーに顔を近づけると、ちゃんとそれ認識してくれて OK と出たり、はい、うん、あるいは、まあ、暗証番号っていう方を選択すると4桁の暗証番号を入れて、でそれが本人確認が終わると、うん、今度はいろいろと情報を共有するための同意してくださいっていうような確認画面に変わります、
はい、うん、はい、いや私もマイナンバーカードはもう保険証で使えるようには登録はしてあるんですけど、はい、まだ残念ながらカードリーダーがある医療機関に出会ってなくてですね。でもこれ自らやるってことなんですね、
はい、そうなんです。
医療機関じゃなくて患者さん自らがそのカードリーダーを使うっていう、
はいはい、だからまだ 100% 医療機関導入してないんですけれども、うん、はい、まあ、導入しているところはマイナンバーカードで資格確認ができるんですね、はい、うん、でこれそのオンラインによる資格確認のシステムを使って、はい、単に資格確認だけで終わってしまったらもったいないね、
はい、
そうすると、うん、審査支払い機関で持っている情報を共有することに、うん、はい、共有っていうのも医療者が共有することによって、でいろいろと患者さんの診療にプラスになることがあるんじゃないかっていうようなことで、さまざまな情報が共有できるようになっています、う
ん、でもそれ便利ですよね。ちなみにどんな情報が共有されるんですか。
はい、例えば、過去3年間に処方されたすべての医療機関で処方された医薬品の情報、
はい、
だからこの人、うん、今までどんな薬を使っていたのかとか、今こういう薬を使っているんだとしたら同じものを出しちゃいけないな、うん、はい、こういうの重複投薬って言うんですけど、そういったことを防ぐことができるようになります。あるいは過去に受診した医療機関と、それが何年何月何日に受診したのか、うん、それからですね、あとはレセプトの情報の中で放射線治療を受けている、あるいは画像診断を受けている、
はい、
病理診断を受けている、うん、これ診断結果までわかるかって思われるんですけど、そこまではレセプトではわからないので、うん、なるほど、はい、どうもこの人は、うん、この時期に放射線治療を受けてるなとか、うん、はい、それから病理を受けてるなっていうようなことがレセプトの情報からわかるっていうことですね、そして過去5年間の特定健診の情報、うん、はい、それから、まあ、移植とか輸血を含む、うん、手術のレセプトの情報ですね、まあ、手術はちょっと術式が名前になっていることが多いので、うん、
はい、
大体どんな病気の手術を受けたのかっていうのは割と分かりやすくなっています、
はい、
これを大きく3種類について医師とか薬剤師と情報を共有していいかどうかっていうことを私たち患者が、その意思表示をする、同意します、あるいは私同意しませんというようなことを、確認をするようなことをすることになっているんですね、
はい、
でこのオンライン資格確認システムを使って、うん、それ以外にも高額療養費制度、前回賢い患者になろうでご紹介した高額療養費制度ですけれども、これも限度額適用認定証がなくても、うん、はい、どの区分なのかっていうことが分かるようになっていますので、うん、はい、それに加えてですね、災害が起きてきた時、うん、はい、まあ、マイナンバーカードがなくても、うん、医薬品の情報が住所や名前などで分かるように、はい、 なっています、ね、
やっぱりこれいろいろオンライン資格確認できることで便利になっていることがあるというふうに思います。やっぱり薬のところなんかは重複してしまうと、はい、やっぱりいけない薬だったりとか、あと同じ薬がこうね違う期間で出てたり、はいということもあると思いますので、はい、だからこれは患者自身も知っておくというのも大事ですけど、そうですね、医療機関同士で共有できるのも大事ですね。
本当に大事なことなんですね。やっぱり複数かかってる方って、はい、一体その自分がこんな薬を使っていますっていうことを自己申告できる方がばかりとは限らないので、うん、はい、共有一元管理っていうふうに言いますけれども、共有してもらえるっていうことはそこをちゃんと把握してもらえるっていう意味ではとても大事なことだと思いますね。
はい、そうですね。あとね、災害時もやっぱり日本はどこにいてもね、本当いつどこで災害起きるか分かりませんので、はい、これ住所名前などでこう医薬品情報分かるっていうのは、これ東日本大震災の時にも津波でお薬手帳が流されてって、ね、何の薬が分からないっていうのが結構問題になってましたけれども、
そういうこともあってで、今回その災害時には住所と名前だけで分かるようにしようっていうような、はい、そういった取り組みへと発展したわけですね、はい、で、薬ということで言うと、はい、このオンライン資格システムを使って、はい、電子処方箋っていうのが始まってるんですね、はい、で、これが、もう1年以上経つんですけれども、2023年の1月から、電子処方箋っていうのが始まっています、
はい、
ただ1年以上経ってるんですけど、はい、まだ普及率が 6%、
うん、ちょっとね寂しい数字ですね。
そうなんですよね。
これはやっぱり半分は超えてほしい感じですが、 6% だと残念ながら使われてないのに近い数字ですね、う
ん、まだやっぱり取り入れてる医療機関とか薬局も少ないんですけれども、
はい、はい、
ただこれ取り入れると何がいいかと言いますと、
はい、
ちゃんと患者さんが医薬品の情報を共有することに同意をしていると、
はい、
お医者さんが薬の処方しようと思って、処方を入力しますよね。そうすると他の医療機関で出されている薬と重複してますよっていうようなことのアラートが出るんです。
なるほど、はい、
あるいは今回出そうとしている薬が、うん、他の医療機関でこんな薬を使っている方なので一緒に使うと危ないんです、うん、これ難しい言葉で併用禁忌っていうんですね、はい、一緒に使うとダメですっていう理由なんですけども、そういうアラートが出て処方する段階で重複や併用禁忌をチェックできるシステムになってるんです、
はい、
で、じゃあ私同意してないからそういうチェックはかからないのねって思ったら、実は同意していない場合は、どの医療機関のどの薬かはわからないですけど、はい、今回出した薬の中に重複しているものがあります、あるいは併用禁忌があるんですというアラートは出ることになっています。
そうですか、はい、
なのでちょっとこういうアラートが出たので、今他の医療機関で出してもらってる薬情報を教えてもらえますか、そんなことを、医師たちから聞かれる可能性があるので、
はい、
そういうシステムは知っておかれるといいんじゃないかなと思います、
はい、
で、こういった電子処方箋も含めてですけれども、処方された医薬品医療費の情報は患者自身がマイナポータルで、確認することも可能になってます、
うん、はい、これね、マイナポータル私も実はこの回があるのでですね、マイナポータルを、はい、チェックしてみたらですね、やはり私はあまり医療機関健康有料時なんてかからないんですが、ただ歯医者さんにかかった時の、出てた薬とかがちゃんと出てたので、こういうのちゃんとやっぱり自分自身でも確認しとくというのは、あといくつもかかってる、高齢の方なんかはね、
はい、
やっぱりあっちが痛いこっちが痛いで複数かかってる場合は、苦手にしないでちょっと試して見てみるみたいなのは年齢に関わらずやってほしいなと思いますね。
そうですね、医療費の確認もね、
はい、
できるわけですから、どれだけ自分が医療費使ってるかなっていうチェックにも、マイナポータルは使えると思いますね、
はい、ぜひ使ってほしいと思いますが、で、今ね出てます、マイナ保険証への移行も、徐々に進んでいますね、
はい、これ私の知人でいつか待っていたらマイナ保険証っていうのが送られてくるんだと思っていた人がいてですね、そうじゃなくて、
はい、
マイナンバーカードを保険証代わりに使うっていうことですので、
はい、
そこちょっと間違いのないようにしていただいたらと思いますけれども、はい、これ政府はですね、現行の健康保険証を、今年の12月2日2024年の12月2日に廃止するっていうことを閣議決定した ということなんですね、
はい、
で保険証の新しい発行はやめて、まあ、これからはマイナンバーカードを健康保険証と使用する、まあ、これをマイナ保険証と呼んでいますけれども、はい、そこに移行していくことを促す予定なんですね、
はい、
でまあ、経過措置として廃止された後1年間は今お使いになっている健康保険証はそのまま使えるということなんです、はい、うん、でただあのマイナンバーカードを取得していない人もですね、医療機関で保険診療を受けられるようにっていうことで、一応保険証を発行してきた保険者ですけれども、はい、資格確認書っていうようなものを発行するというふうに、うん、はい、あのされていまして、その資格確認書には、まあ、名前、生年月日、被保険者等番号、それから保険者情報ですね、どこの保険者なのかっていうようなことが、まあ、記載されるという予定のようです、
はい、
で、まあ、紙なのか電子なのかっていうことは、うん、まあ、まだこれから決めていくようですけれども、はい、うん、まあ、あのどれぐらいの範囲の方に、交付するかっていうのは結構保険者によって違いがあるようですので、うん、はい、ご自身の保険者で、まあ、確認をするっていうことも必要なのかなと思います。
わかりました、まあ、でもデジタル化はやはりこれメリットありますの で、ね、ただこのねオンライン資格確認システムのやっぱりちゃんと導入もあと電子処方箋もそうなんですけれども、はい、やっぱり医療機関の中での普及もやっぱり進めてってくれないと、ね、こちらはマイナ保険証持ってるのに、やっぱりカードリーダーないとそこではやっぱりできないってなっちゃったりしますので、
ちょっと出だしでねあのガタガタしましたので、
はい、
なんかやっぱりマイナンバーカードを使うの怖いんじゃないかって思ってる方も結構多いんですけれども、うん、はい、やっぱりこういう情報共有っていうのをしてもらうことで、うん、
はい、
例えば薬局の薬剤師さんも今までより患者さんの情報っていうのをしっかりと手に入れられるようになって、うん、はい、アドバイスも変わってくると思うんですよ、うん、
はい、
ですので、まあ、ちょっと皆さんも考えてまだっていう方は情報共有どうかなっていうことを少し前向きに考えていただいたらいいのかなと思います、
はい、そうですね、あのシステムを実はより良くするのは利用する人によるんですよね。
そう
なんです。だから使わないとシステムってこうバージョンアップしていかないんですよね、はい、
やっぱり多くの人が使えばもっと便利に、普通にはこんなものがあった方がいいんじゃないかっていう知恵も集まりますよね、
はい、やりました。というわけで今日はオンライン資格確認をテーマにお送りしました。健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう患者の悩み相談室ではより具体的な事例もご紹介しています。ぜひ放送と合わせてご覧ください。賢い患者になろうエンディングです。山口さん、今日はオンライン資格確認についてお伝えしました、
はい
はい、この、ね、あの制度というかあの普及していくといいなというふうに思いました。今日話聞いて、
うん、やっぱりもっと医療機関も患者側も前向きになって、はい、うん、まあプラスのところがもっと増えていくといいですよね、
はい、そうですね。であと今回お伝えした情報なんですけれども、まあ、健康保険証のまあ切り替えみたいなところは現時点収録した時点での情報ですので、今後経過措置なんかは変わってくるかもしれないですね。
そうですね、まあ、有効期限とかどの範囲まで、はい、あの配布され資格確認書ですね、うん、そういったものはまだ変化する可能性がありますので、
はい、
やっぱりリアルタイムであの情報を追っていく必要はあるかと思いますね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
はい、
あのお一人お一人あのぜひ確認してほしいと思います。あとこれね、医療関わるときに患者さん不都合のないようにやっぱりちゃんと制度を整えてほしいなというふうに思います、はいはい、そして山口さんからお知らせがあればお願いします。
はい、コムルでは医療の学び屋っていうオンラインセミナーをやっているんですけれども、今度5月11日の土曜日14時から16時半ということで、診療報酬が改定になりました。
はい、そうですね、はい、
で患者の立場で知っておきたい診療報酬改定ということで、
はい、
以前あの特定疾患療養管理料っていうお話をしたんですが、そこもちょっと実は変わってきたりしていますので、
はい、
私から話題提供ということであのオンラインセミナーをしますので、
はい、
またコムルのホームページをご覧いただいて、もしよろしかったらお申し込みいただければと思います、
はい、そうですね、診療報酬って実は私たちの医療に直結してますので、
はい
はい、ここもぜひ、ね、
ちゃんと知って医療を受けていただきたいと思いますね、
はい、この番組賢い患者になろうはラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。また番組のポッドキャストは放送の翌日以降に配信予定となっています。ぜひラジコのタイムフリーポッドキャストでも番組をお楽しみください。次回の放送は5月24日夕方5時20分からです。ここまでのお相手は町亜生と
番組パーソナリティの山口育子でした。それではまた来月お会いしましょう。
この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました。